聖書を読み出します。聖書は旧約聖書1169ページ、イザヤ書の第66章の2節をお読みいたします。旧約聖書の1169ページ、イザヤ書第66章の2節です。お読みいたします。これらはすべて私の手が作り、これらはすべてそれゆえに存在すると主は言われる。私が顧みるのは苦しむ人、霊の打ち砕かれた人、私の言葉におののく人。以上です。私が聖書と出会ったのは、高校の時でした。九州学院という高校にですね、入学しまして、そこがミッションスクールでしたので初めてですね、聖書というのを手にしました。それまではですね、聖書を見ることも読むこともなかった。カトリックの幼稚園には行ってましたけど、そこで聖書を見ることはまず幼稚園ですからですね、最後にもらった記憶もないんですけど、ですから九州学院と高校に入ってですね、最初その聖書と賛美歌をですね、購入させられてっていうかですね、この分厚い本は何だろうという、それで高校に入りましたら毎日礼拝がありましてですね、そこで、聖書を読むことになりました。で、私のですね、担任岩明先生とおっしゃいますが、実は、英語特別コースというのに入りましたので3年間、岩先生が担任で、初めてだったんじゃないかな、高校1年2年3年と同じ先生が担当するという担任をするというのが。で、その先生はですね、クリスチャンではないんです。お父さんとお母さんは熱心なクリスチャンで、ルーテ教会の会員さんなんですけど、本人はですね、で、そんなこともです、話されながらですね、でもですね、聖書っていうのはですね、やっぱり君たちの将来にとって大切な書物だから、これから毎朝ですね、チャプレンが礼拝をすると、で、聖書を読むと、で、何月何日にそこを読んだっていうことをちゃんと記していきなさいっていうですね。で、まだですね、幼くて、真面目な私だったので忠実に守ってですね3年間ですね、何月何日はここってですね、書いてきましたら、新約聖書ですね、だいぶですね、読むことができまして、とってもですね、非常に自分にとってはですね、それからの人生の本当に糧になりましたですね。で、最初の三者面談の時にですね、何か君は学校に対してとか言うことがあるかって言われたのでですね、正直に言いましたですね、先生って聖書ってのはすごいと思いますですね、僕はこの学校に来て聖書を読んでですね、聖書のこう御言葉を読むたびにですね、ブルブル震えが来るようなですね、なんかそんな感じを受けてますつって、それは覚えてるんですね。そしたら先生が、自分がこうですね、担任したですね、生徒の中でそんなことを言ったのはお前だけだって言われてですね、お前は将来なんか牧師になるかもしれんなってその時言われたんですね。で、本当に聖書をですね、毎日毎日読みながらですね、聖書の言葉っていうのが、若かった自分のですね、思春期の自分にですね、ちゃんと入ってきたんだなというふうに思います。で、イザヤ書はですね、今日は栄光の権限というテーマで実は書かれているところで、その中でですね、今日は御言葉におののくっていう言葉が出てきます。御言葉におののくっていうのは一体どういうことなんだろうですね。神様の語られる言葉を私たちにですね、真理をですね、示しているんですね。その言葉にですね、おののいているという、そのおののくって本当に私たちは毎日聖書の御言葉を与えられて読んでおりますけども、おののくってことがあるんだろうかな、そう思うと神様の御言葉をですね、与えられ、今日も読んでブルブルと震えるほどの感動をしたり、そしてまた神様の御言葉のですね、裁きについては震えたり、また神様のですね、温かい言葉でのですね、癒しを得たりですね、そういうことをですね、本当にしてんだろうか。実は御言葉に無関心になっている自分に気づくことがあります。私たち一つ一つ神様の言葉が私たちの前にあるならば、私たちは神様の言葉におののかなきゃいけないというふうに思います。 そう思うとですね、本当に私たちの前にある御言葉に対してどういうふうに生きていくかということが問われているかなというふうに思います。まあ火曜日にですね、子ども食堂の話をですね、皆さんこれからやっていこうという人たちと共に話しまして、今、広島ルーテル教会は10月の26日火曜日からですね、まずは不定期で、本当はですね、毎週ですね、来年は毎週やろうと思ってますけども、まず子ども食堂を始めましょうと言います。でなんで子ども食堂かっていうとですね、やっぱり、教会っていうのは子ども食堂がやりやすいところではないかなと。台所もあるしですね、場所もあるしですね、もっと言えばですね、毎週みんなご飯作って食べてんですよね。それを終日に1回やればいいですね。じゃあ何のためにやるかっていうとですね、子どもの貧困とか言われますけど、それはマスコミのやっぱり何て言うんでしょうね、そこだけやればですね、みんな興味持つんだから、そこだけ大げさにですね、多分報道したので子ども食堂イコール子どもの貧困ってなってると思いますけど、そんなことではないんだなって。一番ですね、やっぱり助けなきゃいけないのは誰かっていうと、お母さんたちかなっていう、本当にこの今の状況の中にあってですね、本当に毎日毎日ですね、苦労しながらですね、時間もなく働いて帰ってきて疲れてんだけどですね、子どもですね、それができなくなってしまって、今コンビニのですね、おにぎりでも食べときなさいとかって、そういう家庭も増えてきて、シングルマザーの方々はですね、話されても泣くという、そんな状況をですね、実は私にも出会いまして、そこから何ができるか、ここで子ども食堂をして、大人も子どももみんなご飯を食べながら話し合いながら、またですね、悩みを聞いてもらいながら楽しくですね、食べていくようなですね、そんなですね、実はもう一回コミュニティの最中っていうんですか、何でも打ち明けることができるという、それが教会でもう一度起こったらいいなというふうに思いながらですね、私はその子ども食堂というのをこれから広島教会でやっていきたいなというふうに思っています。その前にですね、実は聖書の御言葉をですね、読みました。この小さなものの一人っていうですね、私が飢えてきた時、私がですね、凍えてた時っていう、マタイの福音書のあの箇所をですね、その前にですね、通読で読みまして、やっぱり今はそこなんだろうなと思いながら、それをですね、やっていこうというふうに思っています。私たちは常にですね、御言葉におののく人、主の御言葉を聞けとイザヤは叫んでいる。私たちはやっぱり主の御言葉におののくものでありたいし、その御言葉をですね、聞いて行っていく、生きていくという、そういうふうなですね、人生を送っていけたらいいと思いますし、そのような教会でありたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださって、御言葉を与えてくださっています。今日も私たちに与えた御言葉の前に、私たちがおののき、悔い改め、そしてあなたの御言葉に生きていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、丹陵幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、また新型コロナですから守ってください。子ども食堂を今月の26日から始めますけども、どうかこの働きが主の祝福のうちに、地域に開かれた教会としての奉仕の技となっていきますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。今日も必要なことは全て聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。Amen.